大竹紳士交友録、毎週金曜日は立教大学特任教授の経済学者の金子まさるさんです。
どうも金子です。
はい、今日は何でしょう。
今日はね、やっぱこの間の国会終わったと思ったら今日、辺野古で土砂の投入じゃないですか。
そうですね、
もう民主主義の死に方教えますみたいな状態だと。で、悪法が次々決まったんですけど、これ国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関であるっていうね、憲法41条の精神を全く踏みにじっちゃった、何にも答えられないの、全部政府が政令で決めるっていう、水道民営化法も、厚労省が、
入管法も
全部事前チェック、入管法もそうじゃないですか。特定義の
入管法の具体的な中身がここ一両日新聞に出るようになってきてますけど、だったら国会で審議しろよっていう
感じですよね。いやもう日曜 EPA に至っては審議時間9時間で決まっちゃって、農業とかこのままでいいのとか、
どんどんひどくなってきてんだよ、安保と秘密保護法の時から始まって。
それでね、辺野古の強行、土砂の強行っていうのはね、この間の選挙結果が無意味だったことを、印象付けようとして、
2ヶ月前ですよね。
そうで、しかも沖縄県知事選で勝つつもりで、菅官房長官が陣頭指揮したわけですよ、インチキな公約、携帯の料金下げるとか、
電話とか、あれね、
ひどい選挙でも負けたんですよ。
それでも負けた、
あれ沖縄と関係ないじゃん、
全くね。いやね、
8月時点からずっと引き延ばして選挙でやったら選挙で負けちゃったと、そしたら県民投票がある前に土砂入れちゃえっていう、で一貫してるのは民主主義は認めないってことでしょ、
っていうことですね。
で問題はね、実はテレビ朝日だけがやってたんだけど、玉城デニー知事が、申し入れた時に、これは地盤が異様に脆弱で、
そうみたいね、
これはまずいっていうふうに、言ったわけですよ。でそれがどうまずいのかがみんな分からなかったんだけど、関西国際空港が毎年のように、何センチか何ミリかこう地盤沈下してるじゃないですか。あれよりもっとひどいんですよ。
最悪だな。
地盤が全く
液状化しちゃうんでしょ。
液状化しちゃう。
だから
もうどのくらい底ざらいして全部土砂入れ替えなきゃいけないか全く分かんない状況で。
ひどい話だね。
そうなんですよ。それってこれってさ、失敗公共事業の典型、一回決めちゃったからもうやめられないみたいな、なし崩しでやっちゃうんだけど、
あと近場に地震が起きる可能性の活断層があるっていう説を唱える方もいますよね。
最悪だね、もうね。
もし地震だったら地盤固めない状態でやったら大変なことになっちゃうわけですよ。だからこれは国会でこんなものをやったらいくら時間がかかっていくら経費がかかるか分からなくなっちゃってるわけでしょ、そしたら国会で本当は審議しなきゃいけない内容なわけですよ、
ほとんど中止でしょ、こんな状況の話が出てくれば。
そう、
国会がもう今ダメダメなんで、もう答えなくていいってことになっちゃうか、なってるから、
だから数で押し切っちゃうからでしょ、みんな強行採決で、
国会いらない状況だもんな。
だからこれはね、過去いくらでも失敗した公共事業の事例はあるわけですよ、この手の。
はいはい。
でこの状況でもやっていったらね、多分追加工事がいろいろ必要になった時にまた県の認可が必要になるから、
あ、そうか、
永遠にトラブルが続くと思いますよ、これ。
これ13年ぐらいかかるっていう沖縄県の試算もあって、工事に、あたかもこう普天間がすぐにその辺野古に移設できるかのようなイメージですけど、実は相当長くかかるっていうことも事実としてあるっていう
ことですよね。それを例えば NHK のニュースなんかは全部辺野古の問題の上に普天間基地移設のためのってみんなつけるんだよ。
ちょっと聞きたいけど、他の問題はもうなんかいろんなご症例でどんどん決まってっちゃうけど、沖縄はね、こう玉城デニーさんが8万票の多く取って
大差をつけて
勝ったわけだ
よね。史上最高です
よ。沖縄の意見っていうのはあるわけだよね。で今まで小野長さんの時はこう中央との、ね、話し合いもなかったんだけど、デニーさんは東京来て何回か話してるんだよね。でそれは どうなるのこれ話に来たんでしょ、うん、
話に来たけど
8万だってこんなに
政府としては
これがどうなるの、
投票も無視し選挙結果も無視してるから、はい、一応呼んで話した格好を作りたいから、うんうん、だから本当はメディアが、うんうん、あの玉城デニーが何を言ったかを正確に伝えなきゃいけないわけだ、
う
ん、だからこれはとんでもない税金の無駄遣いで、うん、ひょっとしたら膨大な時間がかかって、うん、普天間移設どころの話でないかもしれない、うん、いうことをなんで取り上げないのかってことだよね。
いやだからね、うん、俺が思うのは例えば福島もそうだけど沖縄もこういうことになったと、うん、これ地方分権の地方自治だよね、うん、で国は一面地方創生とか、うん、地方分権とかずっと声高に叫んでたわけだよね、うん、で大きな国の向かう方向と、ね、でそのためにこう正直に言えば犠牲になるところ、うん、このままで言えばこれどんどん日本の国の中に増えていくっていう話になっちゃうじゃん。
なるよ、
うん、そりゃそうだ。あと大きなところで決めてるところも失敗してるんだよ。だから原発引っ込みに行ったけど全然それってダメだったもんね。だ
要するにいろいろ地方で決めて地方で決まったことが国によって潰されちゃうわけでしょ。そしたら地方の意味何もなくなっちゃうじゃないですか。
そうそうそう。でしかも、うん、これ圧倒的多数であって、うん、何度もあの衆議院選挙も県知事選も、うん、何度も結果が示されてるわけじゃないですか、うん、にもかかわらずやるわけじゃないですか、うん、しかも、うん、県民投票の前にやっちゃうって意図が、うん、もう、うんまあ、諦めさせるっていうね、うん、もう意図もすごくはっきりしてて、うん、しかも玉城デニーさんが提起した内容は、うん、それは普天間 あそこに基地を建設するかどうかっていう、うん、あのそもそものなんか立地ミスの問題になりそうなことを根本的なことを提起したにもかかわらず全くスルーしちゃったわけでしょ、
う
ん
う
ん
う
ん、これだと何だろう何やっても安倍政権なら何やっても構わないと、
う
ん
ね、どうすればいいの？
尾長さんがね亡くなる時にねこうあの人たちを恨むんじゃないとね沖縄を良くしようとしてる思いが一緒なんだから、うん、恨むんじゃないぞっつってお亡くなりになったわけだ、
う
ん、
そうだ
ね、その意思をさこう誰もがやっぱり尊重するべきだよね、
う
ん、
いやもうそうですよ、うん、
まあでも安倍政権の一致してるところは、うん、もう菅官房長官の記者会見に見られるように、うん、もうそれは当たらないとか問題ないと、
う
ん、で重く受け止めるっていうのもたまに使ったりなんかするだけで、うん、要するに全てこれで言っちゃってるわけでしょ、うん、だから、うん、要するに問題ないっていう過ごし方じゃないですか、うん、沖縄も
小永さんはその沖縄から基地なくせって言ってるわけではないと、うん、全部集中するのがいかがなものかって言って声を上げてるんだと、うん、それは沖縄の民意だって言ってるんだけど、うん、一個だにしてくれないっていう現状が今あるわけですよ。で
起きてることがあまりに もう民主主義の無視がひどいので正論から言うと怒るんだけど、うん、物事を分かりやすく考えるには前から言ってるんだけど3代目が新社を潰すっていうね、うん、3代目のボンボン社長が会社を潰すパターンに入ってますよと、うん、有権者気がつかないでこんなもん投票したら日本潰れますよっていうことなんだと思う、うん、なぜかっていうともうただお札すりまくってるだけだから、うん、これ ある意味でサラ金に借金して社員に宴会やらしてるようなもんなんですよ、
う
ん、
本当そうだ、
だけどこれいつか出口がないネズミ講だからどっかダメになるんだけど、うん、今いいからいいじゃないっていうんでいいのっていうのがまずでしょ、うんうん、だから今外交の問題も取り上げたけど、外交はほとんど失敗なわけだ。原発もセールス外交も北朝鮮もロシアも日米 FTA も、うんうん、全部失敗してるのメディアがみんなで優勝してるって何なのこれ、うん、
メディアがひどいよ。
でボンボンだから主張できないのは明らかなわけだ、うん、主張できないボンボン社長は無能なわけだ、はっきり言って、うんうん、それをなんで叩かないのっていうことで、まあ、叩かないと会社潰れますよってことでしょ、
金子さん、うん、世間はこう政府の発表ではイザナギ声らしいですよ。
嘘でしょ。
違うよ、
全然嘘でしょ。
GDP が下方修正されたじゃん。
今までで最低らしいや GDP
7、9月ね。
嘘なの。
嘘で
嘘ですよ。
マイナス2.2。
そもそも日銀が GDP の統計数字がおかしいから、うん、俺たちにやらせろって内閣府に言ったら内閣府が嫌だって答えてる、うんうん、で実際に 今兵器をめちゃくちゃ買ってるのは、兵器の購入費を GDP に参入する、研究技術の開発投資も入れると。ところがそれだけじゃなくて、調整項目っていうのが異様に大きいんだよ。これ怪しいじゃないですか。だから水増ししてる可能性があるわけで、2008年の SNS っていうあの基準を変えたときに、本当にその基準通りやってるかも疑わしい。なぜかっていうと、実際に厚労省が賃金統計を発表するときに、賃金がいきなり上がったんだよ。で詰めていくと、上げたあの企業をサンプリングしてやり
だ
す。
ひどい話だな。
だからもう文書改ざん、統計改ざん当たり前
なんだ。本来のイザナギ声っていう意味は、ね、イザナギ景気っていうのがあって、みんなが潤ったと、
そう、
ね、それがイザナギ声でしょ。
そう、
いざなぎ声じゃないよ。
だって最低賃金が韓国よりまあ低いって言うんだから、それでどこがいざなぎなの。
ひどい。
いざなぎさんが怒る。
本当に怒りますよ。連れてきたいですよ、いざなぎを。
いやだからね、政策目標もデフレだ、
逆から始めて。やっぱりいざなぎは怒ってるね。
怒ってます。
全部達成してないでしょ。い
やでもあの金子さんおっしゃる通りかもしれないですけど、さすがにあの北方領土問題も、それから北朝鮮の問題も、安倍さんならできるっていうイメージがもうちょっと行き詰まりつつありますし、
景気も嘘ついちゃったでしょ。結局ロシアから本当の話は出てきちゃったでしょ。
河野太郎さんが質問されても答えない、
うん、答えられないのが今の現状、あまりにも答えられないような悲惨な状況だ
ったん
で
し
ょ。ひどいんだもん、メディアがいつも安倍さんで帰ってくるみたいにやって、その結果を流さないんだよ、うん、どうダメだ
った。何回ウラジミールって呼んだんですか。
そうそう、だちゃんとやっぱし あれだ、河野さんにジェット機上げなくちゃいけないんじゃないの。
どういうことなんでそんな結論になるんだおいおい、
え
誰だこの人は。
大竹誠はそんな男
です。外交がうまくいかない
って、どんな読解力してるんだよ大竹誠。
外交がうまくいかないって言ってる。
なんて上
げるわけにいかないよ。
なんでだって
冗談じゃないよ。
最後に
次の、
じゃあ何かやって
20秒で
次の質問どうぞ。
一つはね、重役が不正腐敗をし始めて、で社内の意見をまともに聞かなくなる、失敗が分かってても失敗を認めない、こうなった時会社潰れるんですよ。今その状況ですよ、ま
あ、そうなんだよね。
本当、なんとかしないとダメこれ、止めない
と、はい、終わり。ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。